今朝はペンテコステシリーズの12回目、そして今日が最終回になっています。今週でこの使徒の働き4章まで、1章から4章まで私たちは学びましたけれども、今週でこのシリーズは終わりになります。教えられることがたくさんあったシリーズ、恵みがたくさんあったシリーズではなかろうかと思います。今朝は初代教会の祈りについて考えてみたいと思います。イエス・キリストは心に満ちていることを口が話すという言葉を残しています。ある人の心に満ちているものが何であるかを知りたければ、その人の言葉に注目すればいいということです。実は祈りもそうなんです。人は心に満ちていることを祈ります。人は心の中でいっぱいになっていることを自然と祈るものであるし、逆を言いますと全く心の中にないものは祈りの言葉にも出てきません。ですから初代教会の人々が一体何を考えていたんであろうか、初代教会の人たちの心に満ちていたことは一体何だろうか、私たちはそれを実は知ることができるんです。それは初代教会が何を祈ったかということを注目すればいいんですね。今日のタイトルは勇気ある祈りというふうにいたしました。初代教会の人々は勇気を持って大胆に歩んでいくことができるようにというふうに祈りました。そしてそれは祈りだけではなくて、彼らの信仰が目指していたところ、彼らの心にいつも満ちていたことであったのです。今日はその彼らの祈りに注目をして、このシリーズを閉じたいと思っています。まず聖書のストーリーを順番に追ってみましょう。足苗の男を癒したことで、ペテロとヨハネは神殿に仕えている人々に捕らえられて尋問を受けることになりました。散々脅かされた後、ペテロとヨハネはやっと釈放されることになりました。それが23節ですね。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。釈放された2人は仲間のところに戻りました。そして祭司長や長老たちがペテロとヨハネに言った言葉を残らず報告しました。こんなことを言われましたと言って伝えました。トーマス・マコーリーという人物は、人の本当の性格はその人が自由になった時に何をしようとするかによって測られると言いましたけれども、ペテロとヨハネは自由の身になった時にまず何よりも仲間のところに行きました。教会に行きました。それだけ彼らの生活の中に教会がなくてはならないものとなっていた、教会が自分にとって大切な存在になっていたということがわかります。さてペテロとヨハネが仲間のところへ行き、自分たちに起こったことを報告すると、その次に何が起きたでしょうか。それが24節。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。この心を一つにして神に向かい声を上げたというのは何を表しているかというと祈りですね。ここから彼らの祈りが始まります。彼らは、教会の人たちはペテロとヨハネに対して大変だったでしょうという慰めの言葉をかけたのではなくて、それからこれからどうしようかと議論をしたのでもなくて、反射的にと言えるほどに、また誰からということでもなく、一斉に祈りを始めたんです。それほどまでに彼らにとって祈りというのは身近なものであり、板についているものでありました。その祈りの内容が24節から30節に書かれてあります。これまでも初代教会はよく祈ってきた、そういう言葉が使徒の働き1章から3章まで出てきます。彼らは祈っていた。しかし祈りの中身まではよく見ていませんでした。書かれていませんでした。どのように彼らが祈っていたか、何を祈ったかというのはここに至って初めて見ることができるんですね。彼らの捧げた祈りは勇気に満ちていました。 今朝のタイトルにある通り、勇気ある祈りです。ストーリーは以上です。今日はこの祈りの中身を順番に詳しく見ていきたいと思います。まず第一に、彼らは神様がどのような方であるかを告白して祈りとしました。24節をもう一度読んでみましょうか。24節、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。この後、ここから祈りですね。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。ここで彼らは神様に向かって主よというふうに呼びかけています。この主よという言葉、珍しい言葉が使われています。普通主よというのは、主というのはギリシャ語でキュリオスという言葉を使いますけれども、ここで使われているのは別の言葉、デスポテースという言葉です。何を言っているかというと、これは先制君主とか絶対君主という絶対的なニュアンスを持っている言葉なんです。つまり彼らは神様に向かって叫びながら、神様こそ絶対的な主権を持っておられる神様であると、そういう信仰を表現しているんです。彼らは主よと叫んだ後で次のように言いました。あなたは天と地と海とその中に住むすべてのものを作られた方です。彼らは自分たちの信じている神様がとてつもない力を持っている方なんだということを告白しているんです。天と地と海を作られた方だ、そしてその中に住むすべてのものを支配しておられる方なんだということを宣言しました。天地万物を作られ、人を作られ、そしてすべてを支配しておられるのが私たちの神なんだということをここで最初に宣言しているんです。彼らはこの時迫害されているという状況にありました。しかし、そうした自分たちが迫害されているという状況を見るのではなくて、すべてを支配しておられる神様の方に目を向けるということが大切でした。どんな状況にあっても、自分たちを支配しておられる神様がいて、その神様は絶対的な力を持っていて、その神様によって自分たちは困難に打ち勝つことができると彼らは信じたのです。ピリピ書の4章の12節13節を開いてみたいと思います。ピリピへの手紙、ピリピ人への手紙4章の12節と13節、新約聖書ですね。周りに開けない人がいたら助けてあげてください。ピリピ書の4章の12節、387ページ、新約聖書の方の387ページ、ピリピ書4章12節と13節。よろしいですか。ピリピ書の4章12節と13節、私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。ここにはパウロの告白があります。使徒パウロを取り巻いていた環境にはいろんな状況がありました。貧しいことも豊かなこともありました。悪ことも飢えたこともありました。それから富むことも乏しいこともありました。あらゆる境遇をパウロは経験してきました。パウロの状況の中には課題もあり、問題もあり、難しいことも、眠れぬ夜もあったでしょう。しかしパウロは、自分はあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ているというんです。すごい自信ですね。自分はあらゆる境遇に対処できるんだと言うんです。そしてそれは13節の方にその秘訣の中身があります。13節は、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。 神様の方に目を向けることが秘訣だというんです。状況ではなくて、自分を取り巻いている境遇ではなくて、神様に自分の勝利の根拠を求めますとパウロはここで言っているんです。使徒の働きに戻っていきましょう。使徒の働きの4章の29節と30節。今日の祈りの中心はこの29節と30節にあります。使徒の働き4章の29節と30節。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らはここで2つのことを祈りました。1つは29節の最初です。今彼らの脅かしをご覧になりということです。主よ、神様、今彼らの脅かしをご覧になってくださいというのが、彼らの祈りの中心の一つ目。迫害や脅かしが起きたときに、その脅かしをまず神様に見ていただきたい。神様に私は見ていただく必要がある、知っていただく必要があると彼らは祈ったんです。子供はしばしば理不尽なやり方でいじめられるということがあります。自分は何も悪いことをしていないのに、ずるい子供がずるいやり方で他の子供をいじめるということがあるんですね。そんな時、たとえ自分は正しいと思っていても、自分一人では非常に心細く感じます。自分が悪くないということが分からなくなる時があります。また悔しい気持ち、屈辱的な気持ちを分かってほしいということもあるでしょう。しかし、その一部始終を親にしろ先生にしろ、じっと見てくれていて、知ってくれている、そういう存在がいたらどうでしょうか。その子供はそれだけでも励ましになるんです。それに耐えていくことができるんです。私たちにも同じ励ましがあります。神様が私の人生に目を留めていてくださる、すべてを知っていてくださる、それだけで私たちは励まされるということがあるんです。私たちは良いことも悪いこともすべて神様の御前に行っているんです。神様が私の行動をご存知で、私の誰にも知られない思いをご存知で、すべて見て知っていてくださるんだということ、人は知らなかったとしても神様がご存知でいてくださるんだということ、これは私たちにとって励ましとなっていく、慰めとなっていくことです。祈祷会で何度かお話をしているんですけれども、先月アメリカにおける宣教から戻ってきましたら、教会の庭の雑草が伸びてですね、とんでもないことになってたんです。ジャングルのように、もう私の腰ぐらいまでの高さに教会の庭を雑草がですね、生えてたんですね。今はきれいになっていますけれども、焦りまして、これはいけない、なんとかしなければと思っていましたら、ある方がですね、男性の兄弟ですね、その方に先を越されまして、どんどんどんどんその方によって庭がきれいになっていくんですね。草が残っているスペースと草取りをされたスペースがこのあるんですけど、バリカンで刈り上げたみたいに、そのこのきれいなスペースがだんだんこの広がっていくんですね。焦りまして、これはまさにあなたも早く草取りをしなさいという神からの啓示に違いないというふうに確信をいたしました。で、問題はですね、蚊と暑さなんですね。ですから私が思いついた方法は、長袖長ズボンをちゃんと着る、そしてそのままでやりますと暑くて大変なので、暑くならない早朝5時台に一気にやる、6時までに型をつける。で、それでも汗だくになりましたけれども、長袖長ズボンを着ていきました。そしたら蚊に刺されずに大丈夫かと思ったんですけれども、蚊も学習するんですね。私の顔面をこのめがけて集中攻撃を浴びせてきました。どうして蚊は分かるのか、どなたかご存知でしたら教えていただきたいと思うんですけれども、顔が開いてることが分かるんですね、彼ら。 で相当な、知能と戦略を持って、私に攻撃を仕掛けてきました。昨日感激しましたのは、何人かの姉妹方が庭と、それだけではなくて、さらに教会の周りのあちこちを草取りをしてきれいにしてくださったことです。土曜日の朝早くから忙しい時間をやりくりして、忙しい中示し合わせて集まって草取りや掃除をしてくださる方々がいらっしゃるんですね。そしてそれは昨日の人たちだけではありません。毎週土曜日にご婦人の方々が教会の中を外を本当に心を込めてきれいに掃除してくださっているわけです。改めて主にあって感動と感謝が湧いてきました。暑い時でも寒い時でも教会をきれいにしたい、神の宮を美しくしたい、その思いでやってくださっているわけですね。そして私の知らないこともたくさんあるんだと思うんです。教会を美しくしたいというその心がまず美しいだろうと思いました。その気持ちをまず神様は見てくださって喜んでおられるんだなと思いました。決して人の目に明らかではないことを、しかし黙々とやってくださる方々がいるというのはなぜなんだろうかと考えてみたときに、神様が私の奉仕を見てくださっている、神様が私の心を見てくださっている、そういう視点を持っているからではなかろうかと思ったわけです。初代教会が、神様彼らの脅かしをご覧になってくださいというのは、そういう祈りです。人は見ていなくても、まず神様、あなたが私の行動を、私の心をご覧になってください。さて、祈りの中心のもう一つはですね、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてくださいという、そういう言葉です。ここで重要な言葉として、大胆にという言葉があります。大胆に語らせてくださいの大胆にという言葉、これはパッデーシアというギリシャ語ですけれども、使徒の働きで何回か出てくるキーワードであり、そしてその半分以上がこの4章に集中しているんですね。大胆にというのが4章に3度も繰り返されています。意味としては、遠慮なく、自由に、大胆に、それから確信を持って、あるいは公然と、はばかることなく、臆することなく、そういった意味があります。ですから使徒たちはそういうふうに祈ったんですね。自由に、大胆に、確信を持って、はばかることなく、臆することなく語らせてください。この大胆にという言葉が使われている説を、3つメモして学んでくださっている方がいるので、紹介だけしておきたいと思います。13節、4章の13節、彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見というのもそこですね、それですね。それから、今日のところに2回出てきます。29節、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に、ここもパッデーシアですね、語らせてください。そして31節、彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。興味深いのは、この大胆にという言葉とセットになっている言葉がある。脅かす、脅かすという言葉が4章に多いということです。脅かす、脅かすという言葉も4章では3回使われているんです。それは17節ですね。17節、しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によっては語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。これは神殿に勤めている人々、このペテロとヨハネを迫害した人々たちの言葉ですけれども、この厳しく戒めようというのが、日本語では分かりませんけれども、これ詳しく見ていきますと、脅しをかけよう、脅迫しようという意味を持っています。それから21節、そこで彼らは2人をさらに脅した上で釈放した。この脅したという言葉。そして29節、今日の 何回今日何回も見ていますけれども、29節、主よ今彼らの脅かしをご覧になり、この脅かしですね。4章ではペテロとヨハネを迫害した人たちの脅かし、脅かすという言葉と、神様から与えられる大胆さという言葉がそれぞれ3つずつセットになって語られているというわけなんです。ここから私たちは本当に大切なことを教わります。私たちの人生にはいろんなことが起こります。困難に思えることも起こります。厄介な課題も起こります。問題は避けられません。しかし初代教会は自分たちが直面した迫害と脅かしという状況を、それにとらわれて自分が落胆するのではなくて、祈りによって突破しようとしました。むしろ彼らはこの時にこそ大胆にならせてください、大胆に御言葉を語らせてくださいと祈ったんです。それが29節、主よ今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。今現代の日本で若い世代への伝道が困難になっているという発言を聞くことがあります。他の教会やいろんな場所でそのような趣旨の発言を耳にします。私はそれをこの尊敬を持って貴重な意見だとお伺いしながら、本当にそれだけなんだろうかと思うことがあります。それはもちろんある意味では当たっているのでしょうが、伝道が難しくなっているということがですね、私たちが伝道しないことのもし言い訳に使ってしまったとするならば、本当に神様に申し訳ないことだなと思うわけです。そしてそのような意見を聞くたびに、私たちの教会には CS 教師や、あるいは CS 教師でなくても若い世代への伝道に関わってくださる方々、また応援して祈ってくださる方が本当に大勢いるわけなので、皆さんが落ち込まないといいんだけどなというふうに思います。しかし私たちの教会は牧師の心配なんて何のそのという感じですよね。伝道が困難になっているかもという発言に負けたりはしません。今回のこのセレブレーションオブラブのですね、キッズフェスティバルのこともですね、私が恐る恐る CS 教師の方々にこんな話があるんですけどと言いましたら、ぜひ協力しよう、ぜひ一緒に神様のことを次世代に伝えていきましょうというふうに兄弟姉妹の方から非常に盛り上がってくださいました。直面した状況に落胆するのではなくて、大胆さを求める祈りをする、勇気ある祈りをする、大胆に御言葉を語らせてください、神様のことを伝えさせてくださいと、神様に宣教につながる祈りを祈っていく。CS 教師の方々、またそれに連なる方々、本当に生き生きとした信仰を持っているなと感激をいたしました。またそのことを神様は喜んでくださっているだろうなと、確信をしました。今日のメッセージをまとめましょう。ペテロとヨハネはこの時迫害されているという状況にありました。しかし彼らは勇気ある祈りをしました。彼らは大胆さを求めました。神様に視線を向け直して大胆に生きていくための祈りを捧げました。私たちはどれほどこの大胆さを求める祈りをしているでしょうか。マイナスをプラスに転換させてくださいと祈っているでしょうか。課題にぶつかった時に神様の方に目を向けているでしょうか。全能の神様は私を必ず助けてくださるという確信を持って祈っているでしょうか。私たちの人生にはそれぞれ課題があります。しかし私たちの神様は死んだ神様ではなく、今日も生きておられます。私たちは状況を見て落ち込むのではなくて、今も生きておられる神様に目を向けていく。どんな状況にあっても神様は絶対的な方であり、私に力を与えて困難に打ち勝つようにさせてくださる。私たちが偉いからではなく、私たちがすごいからではなく、神様が偉大だからそれができるんだと確信を持っていく。 私たちにはその状況ではなく神を見るという視線の転換が必要です。そして大胆に積極的に祈っていくことが必要です。最後に、困難な状況ではなくて神に目を向けるということに関してある人の話をして今日のメッセージを終わりにしたいと思います。アブラハムという人物が旧約聖書の創世記に出てきます。神様はアブラハムが若い時から何度も何度もアブラハムに対する祝福を約束してくれます。アブラハム、あなたの名は祝福となります。あなたは全世界を祝福するようになります。あなたを中心にしてあなたから世界への祝福を始めます。あなたを祝福するものを私は祝福します。神様はそう言って何度も何度もアブラハムに祝福を約束します。しかしそれにもかかわらず、アブラハムの信仰は揺らいだ時がありました。跡取りの息子がいつまでたってもアブラハムに与えられないんです。そしてアブラハムは、自分には子供が与えられないのではないか、自分の家の奴隷が私の跡取りになるのだろうかと心配をします。その時神様はどのようにアブラハムの信仰を励ましたでしょうか。神様は大変ユニークなことをしました。まずアブラハムを夜外に出しました。そして神様はこう言います。さあアブラハム、天を見上げなさい。その満天の星空に輝いている星を見なさい。そのたくさんの星をあなたが数えることができたなら、あなたの子孫はこの星くらいの数になるんですよ。神様はアブラハムの視線を変えさせました。下を見て、問題課題を見て、うつむいて、そして落ち込んでいたアブラハムに神様は声をかけます。そしてまず空を見上げなさいという第一声、そして美しい星空を見せて神様の祝福の約束を思い出すようにされました。なんと美しい素敵なストーリーではないかと思います。しかし同じくらい美しいことが、それ以上に美しいことが私たち一人一人にも語られています。私たちも置かれた状況だけを見ていたら恐れと不安で足がすくんでしまうことがあるでしょう。しかし重要なことはそういった問題課題、自分の置かれた状況だけに目を留めるのではなくて、神がどのような方であるかということに目を向けることです。問題を見るのではなくて神様を見るということが私たちには必要です。たとえ人には不可能に見えることであっても、神様に不可能なことは一つもありません。ある意味で人生から問題はなくなりません。しかしそのような問題の中で私たちがどこに視線を向けるのか、何を見つめて生きるのか、そのことが問われています。神様は私たちに生き抜く力を与えてくださいます。初代教会の人たちは迫害や脅かしという状況ではなく、天地を創造された神様に目を向け直しました。私たちも今朝自分の人生を取り巻く状況を見つめて落ち込むのではなくて、視線を変えて神を見ましょう。神様は今日も生きておられますから、私たちに生き抜く力を、この日を生きていく力を与えてくださいます。大胆な勇気ある祈りをしましょう。神様からの励ましを受けましょう。神様は生きておられますから、私たちを必ず助けてくださいます。お祈りをいたしましょう。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。愛する天の神様、心から感謝をいたします。今朝あなたが私をここに招いてくださり、私の課題、私の健康、私の家庭、私の職場、私の学校、私の人間関係、 関係、そこに課題はありますけれども、あなたが生きてそこに働いてくださる、その約束を聞くことができましたからありがとうございます。神様、あなたは今日も生きておられます。そして私に生き抜く力を与えてくださる、そのことを信じてありがとうございます。神様、あなたに私の心を委ねます。神様、あなたに向かって心を開きます。あなたが私の心の中に入ってきてください。私を内側から新しく作り変えてください。この使徒の働きのシリーズ学んできました。本当に聖霊に満たされるとき、神様が素晴らしいことをしてくださる、そのことを学んできました。神様、あなたが私の体と心と生涯をあなたの聖霊で満たしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。